小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は我が国の小児慢性特定疾患患者の生命予後の改善について、国立成育医療研究センター研究所小児慢性特定疾病情報室室長森市明憲さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。本日は小児慢性特定疾病とその子どもたちの疾患領域ごとの死亡率の経年的な変化について、私たちが行いました過去50年間の政府統計を用いた検討結果からお話ししようと思います。小児領域において生命を脅かす疾病は時代とともに大きく変化しています。感染症を中心とした急性期疾患の克服、周産期医療や乳幼児医療の進歩などにより、50年前と比較すると健康な子どもたちが急性感染症などで死亡することはほとんどなくなってきています。同時に医学的知見の集積や医療技術の進歩により、以前は乳幼児期に致命的であった疾患を持つ多くの子どもたちが、現在でははるかに長く生存できるようになってきています。近年では、我が国の子どもの死亡率は大きく改善し、世界で最も低いレベルにまで到達しました。しかし、慢性疾患は治療に至ることが難しい場合が多く、慢性疾患を持つ子どもたちの割合が相対的に上昇しています。これまで新生児死亡率や乳児死亡率などの死亡全体では、経時的に低下していることが示されてきましたが、病気ごとの死亡率の経時的な変化については、個別の疾患ごとの報告に限られ、慢性疾患全体を包括的に検討した報告はなかなかありませんでした。そこで私たちは政府統計の一つである、人口動態統計による死因を網羅的に分析することで、過去50年間の疾患領域ごとの死亡率の変化を検討しました。慢性疾患という言葉はしばしば用いられますが、明確に共通化された定義はなく、医学、公衆衛生、政策などの立場や文脈により異なっています。小児期において長期に療養を必要とされる疾患は、成人の主たる死因となるがんや生活習慣病だけでなく、先天性疾患や遺伝性疾患、希少疾患が数多く含まれます。このため私たちは、疾患を抱える子どもたちに対する国の支援施策の対象となっている小児慢性特定疾病を慢性疾患の指標と考えました。小児慢性特定疾病は、1、慢性に経過する、2、生命を長期にわたり脅かす、3、症状や治療が長期にわたり生活の質を低下させる、4、長期にわたり高額な医療費負担が続くという4つの定義を満たすことが要件とされています。現在、16疾患群788国児疾病が対象となっており、小児期慢性疾患を幅広く網羅しています。人口動態統計における主たる死因は、疾病及び関連保険問題の国際統計分類、ICD のコードとしてまとめられています。慢性疾患の死亡率を分析するためには、この ICD コードの集まりである死因データから、慢性疾患と定義された疾患に該当するコードを抽出しなければなりません。今回は、検討期間を1970年から2020年までの50年間とし、事故などによる死亡、癌因子を除く死因について、小児慢性疾病との紐付けを行いました。ICD コードは、1970年以降、大きな改定が3回、小改定が1回行われています。古いコードほど異なる疾患を一つのコードで表してしまっていることが多いため、一つ一つの疾患の死亡数を50年間追跡することはできませんでした。このため、最終的には小児慢性特定疾病の疾患群の単位で50年間の死亡率の変化を表すこととしました。ICD コードから正しく特定の疾患を抽出することに限界があったことから、染色体異常などを含む先天異常症候群と骨系統疾患については、今回の検討対象から除かれました。 20歳未満の人口10万人に対する死亡率は、よく知られているように50年間一貫して低下していました。病気などによる医学的死亡の全体は、1970年の人口10万対 102.9 から2020年の 12.6 まで約7分の1に減少していました。この間に疾病構造の変化が伴うことや、死亡時の年齢が変化することから、出生年を5年刻みのコホートとし、5歳階級の年齢ごとに年齢階層人口10万人に対する死亡率の変化を検討しました。その結果、検討対象の疾病全体では、すべての年齢階層で検討期間中、5分の1まで減少していました。このように、慢性疾患を持つ子どもたちは、この50年の間に、すべての年齢階層において、慢性疾患を主たる原因として死亡する割合が大きく減少していることが分かりました。死亡率の減少から、生命予後の延長を直接示すことはできませんが、すべての年齢階層で死亡率が減少していますので、子どもたちが慢性疾患で亡くなる可能性が昔よりも減少しており、多くの子どもたちが成人に到達できるようになってきていることを示唆する結果だと思います。慢性疾患全体では劇的に死亡率が減少していましたが、すべての病気で同じような傾向なのでしょうか。慢性疾患でもそれぞれ疾患ごとに発症頻度が異なります。子どもの中で発症頻度の多い、がん、悪性新生物と慢性心疾患、このほとんどは先天性心疾患となります。について刑事的な変化を見ました。がんは、血液腫瘍、固形腫瘍、脳腫瘍をすべて含みます。階段上に死亡率が減少していますが、これは新しい治療が確立された時期に一致していると思われました。例えば、メソトレキセート髄中による予防が開始された70年代、頭蓋内照射による予防が開始された80年代と、5年以上生存率の向上に一致して、死亡率の減少が認められていました。慢性心疾患の大半を占める先天性心疾患については、手術成績の向上が大きく影響していると考えられました。0から4歳の死亡率は約7分の1に減少しているという劇的な改善が、全体の死亡率の改善に大きく寄与していました。このように大きな変化が見られる疾患がある一方で、先天代謝異常や免疫疾患のように現在においても診断や治療が難しい疾患がある領域については、一部の疾患での予後が改善していたとしても、領域全体では死亡率が横ばいで推移している様子が認められました。今回の検討では、罹患率や有病率の変化の有無は考慮されておらず、また、生命予後の期間の変化を直接検討しているわけではないので、慢性疾患の生命予後が延長していることを直接示しているわけではありません。しかし、多くの疾患領域において、すべての年齢階層で死亡率の低下が認められていることから、罹患率や有病率が大きく変化していないとすると、慢性疾患を持つ子どもたちの多くは、成人期に到達するようになっていることを間接的に証明したことになると思います。このことは医療支援だけでなく、成人への健全育成の観点から、子どもの成長に不可欠である活動や社会参加、教育の保障などの支援を必要としている子どもが多くいることを示唆しています。彼らへの適切な支援を実現するためには、医療、社会福祉、教育といった行政の枠組みを超えた連携がとても重要になります。行政の内部から枠組みを超えた動きをすることは難しいことが多いため、ぜひともそれぞれの地域の小児科医の皆さんが積極的に関連分野の連携を進めるよう活動していただければと思います。また、死亡率が改善してきてはいますが、すべての子どもたちが成人に到達できるわけではありません。そして、慢性疾患の生命予後の延長は、同時に小児の死亡例における慢性疾患の割合の相対的な増加も意味しています。実際に1970年には医学的死因の 50% 弱であった慢性疾患の割合は死亡率の大幅な減少にもかかわらず、2020年には 55% 程度に増加していました。私たち小児科医はこれまで以上に慢性疾患についての理解を深める必要があると思います。今回の検討にはいくつかの制限があります。まず、ICD コードの制約から、小児慢性特定疾病をすべて検討できてはいません。 また小児慢性特定疾病の対象ではない疾患、例えば眼科領域や耳鼻科領域に限定されているような疾患や精神科領域の疾患なども今回の検討には含まれていません。これらの疾患についても子どもの疾病負担が決して軽いとは言えないため、今後改めて検討が必要であると考えています。今回の検討結果から、慢性疾患を持つ子どもたちは成人へ到達していることが分かりました。そして多くは病気を抱えながら成人となっています。小児科医は他の診療科とは異なり、子どもの発達発育を見守り、社会と広くつながることができる診療科だと思います。大きくなったらどんな大人になりたいか、慢性疾患を抱える子どもと一緒に考えて、子どもたちを支えていく中心的な役割を担っていく、これからの小児科医はそのような存在になると良いと思います。
我が国の小児慢性特定疾患患児、患者の生命予後の改善について、お話は国立成育医療研究センター研究所小児慢性特定疾病情報室室長、森市明則さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。